さあでは、後半もお話を伺ってまいりたいと思います。後半まずはですね、尾崎副会長にお話を伺ってまいります。4月から共同のまちづくりがスタートしていらっしゃるということなんですが、改めましてこの共同のまちづくりについて教えていただけますか。
はい、共同のまちづくりとはですね、制度や事業ではなく市民や市民活動団体、事業者、そして行政などが役割を分担しながら、あるいは能力を発揮しながら地域が抱える課題の解決に向けて活動する、つまりみんなが主役となる新たな街づくりだと言えます。
はい、みんなが主役となる新たな街づくりの取り組みということなんですが、なぜこの共同の街づくりが必要なんでしょうか。
はい、それはですね、現在人口減少少子高齢化が進む中、共働き世帯の増加や核家族化などにより、皆さんの生活スタイルが大きく変わってきたことにより、さまざまな課題が生じています。
はい、
例えば人と人とのつながりの希薄化により、安全安心な地域づくりができないことなどが考えられます。
はい、
また10年後20年後もこの地域に住みたいと思える魅力ある地域を作るためには、共同のまちづくりを進め地域の課題を解決していく必要があるということです。
なるほど。実際に地域ではどういった取り組みが進められているんでしょうか。
はい、地域ではですね、地域の課題を解決するために、まず一人一人が取り組むことはもちろんなんですが、
はい、
個人では解決できない課題については地域全体で意見を出し合い、仲間を作り連携協力して取り組むことが重要です。皆さんが地域の課題を共有し、この地域をみんなで良くしていこうという思いを実現させるための母体として、まちづくり協議会がおおむね小学校区を単位とした20地区で設立され、現在進められているところです。
なるほど。このまちづくり協議会と町内会の関係はどういうものになるんですか。
それはですね、
はい、
それぞれの地域のまちづくり協議会、略してまち協と言ってますが、
はいはい、
そのまち協と単位の町内会長あるいは町内会との関係が分かりやすいと思います。
はい、
例えば、町内会はまちづくり協議会の活動資金や委員会を選出するなど、まちづくり協議会の活動を支えることを行っています。
あ、なるほど。
一方、まちづくり協議会としては、町内会の課題にも取り組んだり支援を行ったりして町内会を支えています。
なるほど。
つまり町協の組織の中に町内会が入っています。と一方で、その町内会長はこれは町内会の町内の中心で一番地域のことが分かって見えますので、
はいはい、
その町内の責任者として頑張っていただくことには変わりはありません。
なるほど。はい、綿密なこう連携が非常に重要ということになってくるわけですね。尾崎副会長はえなこ工区まちづくり協議会の会長さんでもいらっしゃるということなんですが、
はい、
えなこ工区のまちづくり協議会の活動を教えていただけますか。
はい、えなこ工区まちづくり協議会は、4月5日にスタートしました。
はい、
より良い地区にしていくにはどうしたらいいか、将来を見据えつつ地域活動をより効果的に効率的に行うにはどうしたらよいかということで、
はい、
地区内のさまざまな団体や個人の意見を聞くために、昨年度アンケートを取りましたので、その結果を踏まえて、行っていこうとしています。
はい、
特にえなこ工区の場合は、社協活動なんかは盛んですので、
はいはい、
そういったものを進めながら見直しをしながら行っていこうと したところです。
なるほど。あの地域の方のお声を活動に反映させてこれから進めていかれるっていうことなんですね。はい、はい。さあ、長谷川会長に伺っていきます。いろいろなお話を伺っていますと、町内会はまちづくり協議会の基盤となる組織とも言えるようですよね。はい。まずはあの町内会に皆さん加入していただくということが大切だと思うんですけれども、あの町内会加入されていらっしゃらない方3割とは先ほどご紹介いただきましたが、これから入っていただくという場合にはどうしたらいいですか？
はい、まあ、お隣に住んでいる方や町内会の役員を知って、おられれば町内会長さんや班長さんまで、お申し出いただけばありがたいと思います。
はい、町内会の役員を知っておられれば町内会長さんや班長さんまでお声掛けをしていただくということになるわけです。
お願いします。
はい、あのまずは隣近所の方にお声をかけていただくということですね。
ですね。
はい、ではあの最後に PR などもしていただけますか？
はい、合併から10年が経ちました。まあ、町内会では自分たちのことは自分たちでやるという意識をもとに町づくり協議会と連携して、行政だけではない共同による町づくりを目指しています。
はい、
今後も明るく健康で安全安心な住みよい町づくりを作るために皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思っています。
はい、
新しい出会いや人とのつながりがいざという時きっとあなたを、まあ、助けてくれると思います。
はい、
地域の悩みや問題の解決、そして、住民相互の親睦などぜひ町内会に加入していただき、一緒に住みよい街づくりを作りましょう。
はい、お話の中には町内会はまちづくり協議会の基盤となる組織ということで非常に重要なところであるということでした。あのまちづくり協議会は今年度スタートされたばかりということですもんね。はい、あの4月スタート、
はい
はい、
でまあ、町内会と まちづくり協議会と、まあ協力して、まあ、共同
で、そうですよね、
連携が一番大事だと思って、今年度スタートしておるわけですけど、
ね。はい、まだ、2ヶ月弱ということなので、はい、いろいろの手探りのところもあるなんてことを先ほどおっしゃっていらっしゃいましたけれども、はい、やっぱりあの地域の方と一緒にいろいろ取り組まれていくということが大前提。
はい、そうですね。今までどちらかというと行政頼りでしたけども、今度はまあ地域の住民が主体となって、地域町内会やそのまちづくり協議会が主体となって、活気のあるまちづくりを、自分たちのまちづくりを作ろうというのが狙いなんですけど、
ねね、あの先ほど江の子町ではアンケートを取られて今後の活動に役立てていくなんていうお話がありましたけれども、そういった地域の皆さんのお声が今後のそれこそ地域 の、あのどうなっていくかっていうことにつながっていくところになりますので、やはり町内会に加入していただくということは非常に重要であると、
はい、ぜひ加入していただきたいと
思います。はい、で、お気軽に町内会の役員を知っておられれば会長さん班長さんまでお気軽にお声かけをしていただければなというふうに思っております。ぜひ、ね、この機会に町内会加入のがまだという方は、加入をしていただきますようにお願いいたします。はい、ということで、今日のこの時間ですが、みんなが主役のまちづくり、町内会加入の勧めとしまして、高山市町内会連絡協議会会長でいらっしゃいまして、南まちづくり協議会会長でいらっしゃいます長谷川明久さん、そして高山市町内会連絡協議会副会長でいらっしゃいまして、清見町まちづくり協議会副会長でいらっしゃいます中谷翔吾さん、さらに高山市町内会連絡協議会副会長でいらっしゃいまして、江名湖工区まちづくり協議会会長でいらっしゃいます尾崎和弘さん、3名の方に今日はお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。